議会長泉2016年1月15日号ナンバー177、発行静岡県寸東郡長泉町議会、編集広報校長委員会、郵便番号 411-8668、 寸東郡長泉町中戸狩り828、電話 055-989-5526、 ファックス055-986-5905、 メールアドレス議会アットマーク長泉 .org、 ホームページアドレス http://japan.nagaizumi.org/議会/。この号は11月定例会合です。主な内容は富士山南東消防組合設置を可決、ズバリ町政を問う9人が一般質問、街角インタビュー。11月定例会は11月30日から12月11日までの12日間の会期で開かれました。条例、補正予算などの13議案は各常任委員会などで審議された後、原案通り可決されました。ここでは主な委員会質疑の内容を紹介します。広域消防決まる、富士山南東消防組合長泉町三島市裾野市の設置、消防力の強化、災害現場から最も近い消防署からの出動による現場到着時間の短縮や組織体制の強化など住民サービスの向上を図ります。質疑、議員構成は三島市5人、裾野市3人、長泉町2人となっているが、均等割で選出する意見はなかったのか。消防庁、当庁から均等割の意見を出したが、調整協議の中で一つの自治体が過半数を超えないことや経費負担割合などを総合的に判断し合意した。質疑、市町の財産の取り扱いと債務は、消防庁、各市町が保有する現有の庁舎車両などは市町が保有し組合に無償貸与とする。債務は各市町が償還することでそれぞれ合意した。質疑、経費負担割合で広域当初3年間の基準、3年後の見直し基準は、消防庁、負担割合は基準財政需要額を基本とするが、28年度から30年度までの3年間は経過措置として過去3年間の常備消防費や消防施設費の決算額の平均の割合とする。31年度以降は基準財政需要額割とし、社会情勢の変化などを勘案した上で3年ごとに見直しをすることで合意した。言葉の説明、基準財政需要額、地方交付税の算定に用いるもので、必要な経費を合理的に算定した額。言葉の説明終わり。27年度補正予算、選挙人名簿システム。質疑、回収業務委託の業務内容は、行政課長、公職選挙法改正に伴う選挙権、年齢要件変更により、基幹住民基本台帳システム、期日前投票、当日投票の管理システムの改修業務、サーバーなどのハードウェア更新に伴う初期設定業務などを行うものである。法人町民税の増収。質疑、主な内容は、税務課長、当初見込みより銀行業8900万円、一般機器製造業6700万円、医薬品製造業2100万円の増額が主なものである。消防広域化に向けて。質疑、消防救急広域化事務費376万円の内訳は、消防庁、消耗品費として職員の装備品である消防手帳、職員証、被服ネーム表示、ヘルメット名称表示シールなど295万円で、修繕費としては庁舎や車両の名称表示の変更費用81万円である。景観条例を制定。 美しい景観を未来へ、町民が誇りと愛着を持つ良好な景観を将来の世代に引き継ぐため、新たに条例を制定します。質疑、町にとって良好な景観とは何か。建設計画課長、良好な景観とは、地域の自然、歴史、文化などと人々の生活、経済活動との調和により形成されるものである。富士山と足高山を望み、魅力と活力ある美しい町を目指し、町の価値を高める。質疑、景観形成重点地区の候補地は、課長、景観形成基本計画の中で候補地を9地区示している。このうち県立静岡がんセンター周辺地区と新東名長泉沼津インターチェンジ周辺地区の2地区は景観計画の景観形成重点地区として定める予定である。質疑、景観条例の周知の方法は。課長、広報長泉、ホームページ、窓口などで案内する。また届出の代理人となる事業者には資料の配布を行う予定である。質疑、条例による届出を要しない行為とは何か。課長、主なものは次の通り。建築物、高さ、市街化区域15メートル以下、市街化区域以外10メートル以下、敷地面積1000平方メートル未満、延べ面積1000平方メートル未満。工作物、電柱、施設など、高さ、市街化区域15メートル以下、市街化区域以外10メートル以下、築造面積1000平方メートル未満、橋梁20メートル以下、太陽電池モジュール、パネル面積1000平方メートル未満。待機児童の減少へ。質疑、今回の小規模保育事業所の整備で待機児童数は、子ども育成課長、12月1日現在、待機児童は108人、小規模保育事業所2カ所と認可外保育施設1カ所が新設されることにより、64人の受け入れが可能になる。現段階では44人の待機児童が予想される。工業用地整備。質疑、事業の場所、面積、進出予定企業は、産業振興課長、富士長泉工業団地に隣接する学校給食センターの西側に位置し、面積は約 1.1 ヘクタール、町内に本社を置く物流企業が業務拡張のための進出である。有害鳥獣防護柵。質疑、設置費補助金の増額の内容と防護柵などとは。産業振興課長、今後3月末までの申請者の増が見込まれるため、認定農業者1件30万円、その他農業者3件30万円の計60万円を増額補正する。防護柵などとは、電気柵、防護ネットや音波などにより、有害鳥獣の侵入を防止する装置のことである。ズバリ、町政を問う。9人が一般質問。一般質問とは、議員が町長などの執行機関に対して事務の執行状況や将来に対する方針など諸問題について報告や説明を求めたり質問することを言います。 1. 藤村育人議員。火葬場の裾野市共同運営決断の判断基準は、雨水の放水路の設置を。2. 小永井光一議員。いじめの予防と初期対応は、火葬場広域化予算審議の前に。3. 杉森健二議員。地域産業のさらなる発展で強い経済を、健康と食文化のさらなる推進を、国内の姉妹都市、国際姉妹都市の連携は。4. 大沼正明議員。フードバンクの環境整備を。5. 栗原睦明議員。住みよい町長泉、住みよい町長泉施設編、町の駅事業の推進を。6. 宮口義孝議員。高齢者の移動手段は、消防広域課と行政力は。7. 植松秀樹議員。 女性特有の疾病に対する取り組み状況は、スポーツ合宿の受け入れ環境整備に向けて、地方創生と人口減少対策を、8、井出晴彦議員、長泉町に住みたい、住み続けたい町づくりは、9、土屋誠議員、町長3期目後半の政治姿勢を問う。
藤村育人議員の質問。質問、裾野の火葬場予定地は最適地か。答え、最後のお別れの場にふさわしい施設が実現できる。計画予定地は、質問、裾野市と共同整備を目指す火葬場の場所は。都市環境部長、現在の裾野市最上のある裾野市今里343の位置で、長泉町から直線10キロメートル、車での移動は約14キロメートル、25分程度のところである。質問、私の実装調査では 14.7キロメートル、 5回の車移動時間23分25分39分41分29分、平均 31.4 分である。当局の25分程度との違いは。部長、移動時間は利用度の高い通常の時間帯である。気象条件と富士山噴火は。質問、降雪や海抜は。部長、現在地より約260メートルほど高地で、昨年度は数回降雪があった。塩化カルシウムを散布するなどの体制が整っている。26年2月の大雪では通行路の確保はされたが、斎場の予約は日程変更された。質問、富士山噴火の影響は。部長、富士山火山防災対策協議会は避難対象エリアを4分類しており、予定地と町内の一部地域とは同様の第4次避難対象エリアで、火葬場建設の検討の上で高いハードルになっていない。移動のための補助は。質問、やむなく近隣の火葬場を使用する場合は町の経費負担を考えるか。暮らし環境課長、現在も補助はあるが、施設の都合で火葬できない場合に適用し、個人的な理由の場合は適用しておらず、今後も同様な対応を予定している。質問、火葬場が遠方では参列者も不便、終焉の場所としてふさわしいか。町長、現在は通夜や葬儀とは違い、火葬に立ち会うのは遺族、親族など近親者のみである場合が多く、頻繁に利用される施設ではないので問題にならない距離だという声がある。裾野市と共同整備を行えば、プライバシーやバリアフリーに配慮した最後のお別れの場にふさわしい施設が実現できる。質問、降雪や噴火の影響が想定されている場所だ。さらに町から遠方となり、火葬に参列しにくい場所柄となる。移行した後、将来にわたって町民に負担をかけると思われるが、見直す考えは。町長、各判断のポイントで町政運営の舵取りを託された町長として、整理した上での決断であることをご理解いただきたい。小永光一議員の質問。質問、火葬場現在地建て替えの可能性は。答え、適地ではないと判断している。検討の詳細は。質問、検討委員会では現在地建て替え、町内移設整備、その市との広域共同運営、それぞれの具体的な概算額は示されたのか。暮らし環境課長、各案とも施設概要などが決定していない中で概算額は示しようがない。しかし現在の火葬場敷地では狭く、敷地の拡大が必要で高額な費用がかかるのではないか。町内に新たに火葬場を建てる場合は、 用地取得費、周辺環境整備などに多額の費用がかかることが予想されることや、その市と共同で整備した場合は、用地費、土地造成、アクセス道路の整備、周辺環境整備などコストを抑えられることを示した。質問、予備路を含め将来的に4路必要とあるが、なぜ障害者の利用者数を含めて算出しているのか。課長、墓地埋葬等に関する法律による障害者の火葬も応諾する義務がある。日本環境再現協会の算定式を用いて算出すると、37年以降は予備路を含め4基必要となる。質問、地元区長から過去に現地から移転してほしいなどの陳情や要請があったのか。副町長、区長から移転に関する要望や陳情を受けたことはない。しかし現地周辺を取り巻く複数の関係区の方と意見交換を行った。その中で現状を受け入れているということと、次の整備もどうかということとは別問題。今あるのだからそれでいいじゃないかという考えはとんでもない。今の場所で新たな整備は地元地域として賛成できないとの意見をつかんでいる。質問、隣接する土地1000平方メートルを購入確保して都市計画事務を進める動きがないのはなぜか。副町長、1000平方メートルあればできるというのは質問者の判断だと思う。火葬場としてふさわしい姿を望んだ時に現在の場所は適地でないと判断している。質問、私の積算結果では敷地を1000平方メートル拡大しても6億3000万円で現地に建設できる。コスト面で広域共同運営と比較して実際にどちらが安いのか。都市環境部長、現在の火葬場の敷地面積は道路を挟んだ向かいの駐車場を含めて582平方メートル。一般的に参考とする日本環境再現協会の算定式では、敷地規模は約4500平方メートルから6500平方メートル必要になり、1000平方メートルくらいの敷地では都市計画決定はできない。できない計画のものとコストを比べることは意味がない。質問、バリアフリーにほど遠い場所に火葬場を整備しなければならない理由があるのか。町長、遠いからバリアフリーではないということではなく、大切なことは施設の内容である。総合的な中で判断をした。杉森健二議員の質問。質問、地域産業のさらなる発展で強い経済を。答え、連携を強化し地元企業をサポートしていく。新たな産業政策を。質問、小水力発電の進捗は。倉敷環境課長、27年3月に民間事業者が桜堤に設置、さらに上流部に発電装置の増設を検討している。町は民間事業者と共同で再生可能エネルギーの活用を推進したい。質問、地元企業との取り組みとその普及効果、産業の将来的な構想は。都市環境部長、当庁で製造された水力発電水車が全国に発信されている。また現在民間事業者よりわさび田付近で小水力発電を設置したいという構想の相談を受けているため、自然エネルギーの活用と農業分野での経済活動の好循環を目指す新たな展開を事業者と共同で考えていきたい。質問、本気の観光産業政策で鮎坪公園に 大型バスを。部長、公園整備に合わせジオパークの認知度なども考慮し、大型バス駐車場整備の可能性を考える。質問、高齢者に対し町内での交通手段の充実は。住民福祉部長、高齢者の外出機会の拡大と社会参加の促進を図るため、町指定路線バス、タクシー、長泉、清水循環バスを検討。75歳以上の在宅高齢者を対象に、来年度より毎年5000円分の利用助成券を交付する予定。質問、国内の姉妹都市、国際姉妹都市の連携は。答え、信頼関係を保ち人的な交流を続けていく。姉妹都市交流。質問、長野県青木村との交流の今後は。産業振興課長、宿泊施設利用費助成制度やリンゴの木オーナー制度のさらなる PR に努めたい。また交流はとても有意義なものであると認識しているため、今後もこれまで通り双方の利益につながるよう交流を継続していきたい。質問、湾岸の医師との交流計画は。総務部長、人的交流による友好関係発展を目指すため、国際交流協会と協議の上、同協会が実施している中学生語学研修の発見枠拡大などに向け取り組む。また30年には姉妹都市提携30周年記念の年を迎えるため、記念事業などを予定し、姉妹都市交流をさらに発展させるきっかけとなるよう協議を進めていきたい。質問、オリンピック・パラリンピックをきっかけに新たな交流の計画は。部長、今後国内外問わず様々な地域人との交流機会の増加も予想されるため、交流の可能性は広げていきたい。その他の質問、健康と食文化のさらなる推進を。
次は大沼正明議員の質問です。質問、生活困窮者支援にフードバンク事業の利用を。答え、フードバンク事業の有効活用方法を考える。言葉の説明、フードバンク事業、賞味期限が迫った食料品などまだ安全に食べられるにもかかわらず処分されてしまう食料を、生活困窮者や支援を必要とする人に適切に配る事業のこと。言葉の説明です。生活困窮者の現状は。質問、27年4月生活困窮者自立支援法が施行された。当庁への相談内容は。住民福祉部長、所持金がなく食事もことかく緊急度の高い相談もある。質問、食料の確保と提供は。部長、生活保護申請中であれば実施主体である県に緊急用食料の提供を依頼している。質問、町のフードバンク事業の理解は。部長、町としてフードバンクを利用した事例はないが、長泉町社会福祉協議会が2回利用している。県内では26年にフードバンク富士の国が設立されており、12月に行政や関係団体の職員を対象にフードバンク事業推進委員会が開催される。町への相談解決の一つの手段として連携を深めていきたい。備蓄食料の提供は。質問、当庁の備蓄計画では備蓄食料4万5000食の確保が計画されているが、現在の状況は。地域防災課長、主食としてアルファ米、カイリパン、おかゆ、ラーメン、パスタなどで 約32,600食、副食として味噌汁約4500食を備蓄している。備蓄計画は県の算定方法を参考に27年2月に策定したもので、3カ年かけ計画的に備蓄食料を増量していく。今後も備蓄の啓発をしつつ、本計画の数量の妥当性も検討していく。質問、賞味期限が切れるアルファ米への対応は。課長、町は賞味期限の残り期間が短いアルファ米を総合防火再訓練のために希望する区に1区あたり50食入り2箱を配布しており、町独自で備蓄食料を賞味期限切れで処分する状況にはない。また配布時に賞味期限などの保管上の留意点などを説明し、適正な管理をお願いしている。質問、自主防災会役員を対象とした備蓄食料の防災資機材等整備事業補助要項への追加の考えは。総務部長、町は公助、公的機関によって提供される援助のこととして、備蓄計画に基づき食料の確保を進めるとともに、住民には自助として7日分の食料備蓄を啓発している。こうした中、現時点では自主防災会役員のみを対象とした備蓄に対する補助は公平性などの点から課題があり、補助制度に加える考えはない。栗原睦明議員です。質問、さらなる住みよい町を目指して。答え、地域との協働により美化に努める。過去の質問に対しての対応は。質問、25年8月の豪雨の対策は。工事管理課長、池田平木線の排水ポンプの発電機を調整した。また長泉中学校周辺の道路側溝、注水マスの清掃などを実施し、状況改善に努めた。質問、幹線道路以外の町道において側溝整備の進捗状況は。課長、25年8月の豪雨の被害状況をもとに、町道263号線側溝改修工事、東幼稚園周辺の町道86号線や町道103号線で側溝改修を実施し、側溝のスリット化を推進した。質問、国道県道沿いの歩道の雑草処理の状況は。建設計画課長、国や県が管理する道路を町が代わって管理することはない。地域住民が道路を安全安心に通行できない現実もあるので、引き続き国県へ強く要望する。質問、区民が雑草などを除去している、町の考えと今後の対応は。課長、地域住民と行政が共同による活動は、美しい町づくりを目指す上で大変重要と考える。また国県の制度を活用し、地域と共同の美化活動に努める。質問、利用しやすい施設を目指して。答え、現施設の運営は順調に推移している。健康拠点施設の今後と改善は。質問、今後の運営方針は。健康増進課長、町が管理運営しているが、民間のノウハウを活用した指定管理者制度は、サービス向上を目指す上で施設の運営の柔軟性にも富むなど、検討すべき事項である。質問、マシンルーム拡大の見解は。課長、健康づくり活動を始めるきっかけづくりの一助を目的に設置した施設のため、レベルアップした内容の活動は民間も利用いただきたいと考え、現時点での拡大は考えていない。質問、新たに設置された北側駐車場からの出入り口の設置を、住民福祉部長、 ウォーキングコース利用者と駐車場からの入場者が混在することで接触などの危険を伴うことから、新たな出入り口の設置は考えていない。質問、玄関口のロータリー化と出入り口を正面第一駐車場の中央に。部長、ロータリー化は混雑解消のメリットもあるが、現施設の中では厳しい。また出入り口の変更も難しい。その他の質問、町の駅事業。宮口義孝議員です。質問、高齢者の移動手段は。答え、拠点を連結するサービスの向上を図る。デマンド型町内全域循環バスを。質問、少子高齢化、人口減少社会を迎え、生活の足である公共交通に対する考えは。企画財政課長、高齢者が生活のため自家用車を手放すことができない環境があり、公共交通の充実を望む声はある。公共交通利用者の減少が加速し、厳しい状況が続いている。地域コミュニティの発展には必要不可欠な資源であり、バス交通の維持継続、路線の確保が重要と考えている。質問、公共交通は利用者の減少が運賃の値上げや運行本数の減少の悪循環を生むが、対策は。総務部長、利用者が減少すると事業者の収入が減少し、コスト削減のため便数の減少、サービスの低下など負のスパイラルが起こり、廃線撤退の危機的状況に陥る。町は国庫補助対象路線に対し、路線バス運行維持補助金を交付し、財政的支援を行っている。質問、公共交通の縮小、郊外型開発で自家用車を手放せない状況と、地方創生、コンパクトな街づくりを目指す中、公共交通への考えは。部長、自家用車を使用して生活してきた高齢者には、車の利便性が他の移動手段には変え難いのが事実である。一方、将来も持続可能な街づくりのためには、公共施設、医療、福祉施設など日常生活に必要な機能が集積されたコンパクトな都市構造への誘導と、こうした拠点連結のための公共交通網のネットワークも必要となると認識している。したがって、ただやみくもに公共交通網の拡張を図るのではなく、まちづくりと一体となった交通網の再生を行うことにより、高齢者の移動手段としての公共交通の充実も図られると考えている。質問、気軽に乗り降りできる循環バス、デマンド型運行をコンパクトシティの要素であると考えるが、当局の考えは。部長、当庁は他自治体に比べ狭い町域にコンパクトな市街地が形成されてはいるが、市街地内の道路幅員が狭く、バス路線が限定されるなどの課題もある中、民間バスとの競合を避け、現在自主運行バスを循環させている。今後とも女長谷線、駿河平線などの路線バスへの公的支援を継続しながら、現在進捗している都市計画道路整備を見据え、まずはコンパクトな街づくりと一体となった新たなバス路線誘導、循環バスの路線変更を検討していく。デマンド交通にはタクシーとの共存、地域の限定などの様々なルール作りも含め、今後の地域の状況に応じて導入も考えていく。その他の質問、消防広域課と行政力は。
植松秀樹議員の質問です。質問、子宮頸がんワクチン接種後の実態調査を。答え、27年度中にアンケート調査を実施する。ワクチン接種の経緯。 質問、子宮頸がんワクチン接種の推奨の対応は、健康増進課長、22年10月から任意接種とし、女子中学生を対象に接種券を交付した。その後、25年4月から定期接種となり、国の指針に基づき対象者に接種券を郵送し、接種を勧奨したが、同年6月に積極的な接種勧奨を差し控えるよう国から通達があり、対象者にはその旨を通知し、それ以後は接種券の送付はしていない。質問、副反応と思われる相談事例は、課長、3件あった。質問、相談体制の県や町での取り組みは、課長、県では健康福祉部と教育委員会に相談窓口を設置し、町では健康増進課が窓口となり、県と連携して対応している。質問、接種後の調査を早期に行うべきでは、住民福祉部長、3人の方から相談を受けたこともあり、他にも副反応の症状がある方の有無を把握するため、これまで子宮頸がんワクチンを接種した方を対象に、27年度中に接種後の症状のアンケートを実施する予定。質問、がん検診受診率向上へ取り組み推進を。答え、28年度からがん検診を無料化する。乳がん検診。質問、毎年の受診項目にない理由は。健康増進課長、沼津医師会や管内の市長と協議しながら、国の示す指針をもとに2年に1回公費での受診を案内している。質問、受診率向上のため毎年案内は行うべきでは。課長、公費による受診を毎年実施することは考えていない。今後は手法を含め研究する。質問、県立静岡がんセンターを抱える町として、さらなる受診率向上に向け住民負担の軽減を。町長、第4次総合計画の後期基本計画でがん検診日本一の受診率を目指しており、28年度から町が行うすべてのがん検診無料化を進める。人口減少対策。質問、通勤通学で新幹線利用者に対する支援は。総務部長、三島駅に隣接する当庁の地理的優位性を生かした移住定住の促進が期待できる事業と認識しており、今後国勢調査の結果をもとに首都圏への通勤通学者の実態把握などに努め研究する。井出春彦議員の質問です。質問、住みたい住み続けたい街づくりは。答え、第4次総合計画後期を着実に推進。伊豆半島ジオパークへの参加は。質問、第4次総合計画の中での位置づけは。産業振興課長、後期基本計画で住民の郷土意識の醸成や地域づくりの活性化などとの結びつきを意識した観光交流のまちづくりを推進する施策として位置づけている。消防団広報の充実。質問、広報長泉に消防団コーナーを設ける考えは。消防庁、消防団コーナーの常設は紙面の関係もあり、今後は広報誌掲載の回数を増やすなど対応していく。桃沢地区の整備。質問、グラウンド西側の桃沢川土手に歩道を整備し、キャンプ場へ吊り橋を通す考えは。健康増進課長、民間活力などの導入調査の中で施設の再配置を検討しているが、現時点ではグラウンドからキャンプ場までの動線を結ぶ吊り橋の設置は考えていない。質問、桃沢野外活動センターの一部改修や温泉の導入は。課長、温泉を導入する考えはないが、少人数利用への対応など利便性向上は検討していきたいと考えている。 認定鳥獣捕獲等事業者制度と農業振興。質問、制度活用に対する町の考えは。産業振興課長、鳥獣による被害は農業者の切実な状況に町としても心痛な思いであり、この新しい制度が効果的に活用できるよう県や近隣市長、猟友会などとも協議しながら進めていきたい。質問、地元食材をワンデーシェフに。課長、本来の目的は交流によるコミュニティ形成にあり、継続した取り組みが必要だと考えている。解説の要望や動きがあれば協力していきたいと考えている。言葉の説明、ワンデーシェフ、調理師免許がなくても食品衛生責任者の指導のもとランチなどを作って売る運営方法。言葉の説明終わり。スポーツ振興のサポートは。質問、世界のトップアスリートを目指して町主導で強化合宿を組めないか。住民福祉部長、町が主導で強化合宿を組むことは考えていない。今後も全国大会出場選手への助成を積極的に進めるなど、高いレベルを経験できるよう支援をしていきたい。土屋誠議員の一般質問です。質問、町長3期目後半の政治姿勢を問う。答え、教育支援を新たに重点項目として追加。第4次長泉町総合計画。質問、前期基本計画の検証と後期基本計画の考え方は。町長、前期基本計画の検証は成果指標の目標達成率 70% 以上が全体の 65% を占めている状況などから、おおむね計画通り進んでいると判断している。後期基本計画では、新たに教育支援を重点項目に加え、集中的に取り組む事業として、重点プロジェクトを掲げた。また、施策の新設、統合を図るとともに、住民満足度の成果指標も数多く盛り込んだ。今後この計画に基づき、町民が明るく元気よく生き生きと輝き安心して暮らすことができるまちづくりを引き続き進めていきたいと考えている。人口増の見通しは。質問、5年10年15年20年後の見通しは。総務部長、策定中の町人口ビジョンでは合計特殊出生率2.07 を2020年までに達成し、社会動態が均衡で推移した場合の将来展望として、2020年43,488人、2025年43,854人、2030年43,999人、2035年44,036人と増加した後減少に転じるも、2060年には約43,000人の維持を目指している。出生者数の将来展望は、26年度出生数477人を31年度までに5年間で70人程度増やし542人とすることで、合計特殊出生率2.07 を達成し維持していく。富士長泉工業団地。質問、工業団地西側開発の考えは。町長、第4次総合計画後期基本計画で重点プロジェクトの一つとして工業団地の機能拡充を掲げ、今後既存工業団地の拡張を検討していく。パークゴルフ場設置。質問、どのような地域を考えているか。住民福祉部長、次年度以降にパークゴルフ場の整備に向けた調査を実施していく中で、立地条件、面積、土地の価格に加え、交通の利便性など様々な視点で適地の選定をしていきたい。北部地域の道路整備を。質問、既存町道の拡幅・整備の考えは。 工事管理課長、遊運寮南側の町道405号線の道路拡幅に向けた測量設計を実施している。質問、国道246号線から県立静岡がんセンター工業団地などへ行ける新設道路の考えは。都市環境部長、今後新たな土地利用が見込まれる県立静岡がんセンター周辺地域や工業団地の拡充などにより予想される交通量の増加に対応するため新設道路の可能性調査を行っている。しかし様々な課題があり簡単に進む話ではない。今後一つ一つ整理していきたいと考えている。
追跡、あの質問はどうなった？定例会で議員が出した一般質問は町づくりにどう生かされているのでしょうか。その後を追います。質問、26年度で執行する住宅用新省エネルギーシステム設置補助金の継続は。答弁、継続に向け補助対象、金額、期間など制度設計を行う。そして27年度から LED への取り替えを補助対象に加えた新たな補助金制度を実施している。長泉町では住宅用新省エネルギーシステムに補助金が出ます。環境負荷低減及び地球温暖化の防止等の環境の保全に資することを目的に太陽光発電システム、太陽熱高度利用システム、線熱回収給湯器、高効率給湯器、家庭用天然ガス高ジェネレーション及び高効率照明器具 LED を設置した方にその費用の一部を補助します。補助対象期間、設置工事の完了日が平成27年4月1日から平成28年3月10日まで。質問、地域住民を対象に有害鳥獣駆除の勉強会を開催する考えは。答弁、地域でできることを地域で行うため鳥獣の生態を知り問題点を把握し集落の環境改善の必要性を理解する上で勉強会としての講習会を実施したい。そして東部農林事務所、南寸農協と連携し集落ぐるみ鳥獣被害対策勉強会を開催した。期待しています。私の要望、意見。三島駅を通るバスを増やしてください。路線バスは三島駅行きがあるものの本数が少ない。循環バスの本数は路線バスに比べて多いものの三島駅を通らない。車文化の地域ですがバス需要は潜在的に多いものと感じています。学生、高齢者や車を所有していない世帯など。40代男性。町の健康診断で2つのがん検診で再検査をすることになり検査代の負担が大きかったです。一部でも町で負担してもらえたらいいと思いました。50代女性。財政が健全であることは望ましいので議会でしっかりチェックしていただき一時的なものにならないようにしていただきたいと思います。30代男性。豊かで安全な暮らしができるように今後も調整と議論を進めてください。50代男性。学生にも分かりやすい内容のものを増やしてほしいです。10代女性。湾岸縫い市交流センターが27年8月に売却手続き完了と書かれていました。私は小学2年生の時姉妹都市親善交流旅行に参加して交流センターに行きました。白い素敵な建物で2階にバスルームがあってびっくりしました。時代の流れで売却となりとても寂しいです。国際交流の発展はどうなるのでしょう。私たち若い人が頑張らなくてはと思うのですが。
20代女性。
初めてじっくり目を通しましたが、分かりやすく長生の目指していることがよく伝わりました。気になった項目としては、自治会未加入者の防災対策です。私の住むマンションも任意のため3割ほどしか加入しておらず、定期清掃など大変なこともありますが、加入のメリットをもっとアピールする必要があると思うので、広報などに載せてほしいです。30代男性。会員力をご利用ください。議会長泉では紙面の都合により内容を要約してあります。質疑答弁の詳細は会議録に詳しく掲載されていますので、ぜひご利用ください。会議録は町民図書館、役場行政課、議会事務局にあります。また町のホームページからもご利用いただけます。3月定例会は3月1日火曜日に開会予定です。定例会の様子がインターネットで視聴できます。定例会の開催時間帯には生中継で配信しています。終了後は開催日の約5日後から録画されたものを視聴できます。最後のページです。街角インタビュー、転入者の声。どちらから長泉町に転入されましたか？三島市です。転入先に長泉町を選んだ理由は、幼稚園への入園が順番待ちで、当時長泉の幼稚園は順番待ちがなく入園できた。また勤務先が徒歩圏内だったため。今までの町と長泉町を比べて印象は、子供が遊べる場所が少なく狭い印象がある。小学校の児童数が多いが施設は狭い。町内のお気に入りの場所は、ウェルピア、桃沢キャンプ場。町に望むことは、地元と転入者の交流事業、イベント開催、小中高校のスポーツ振興。40代男性。どちらから長泉町に転入されましたか？沼津市です。転入先に長泉町を選んだ理由は、実家が長泉町のため実家の近くへ引っ越しました。今までの町と長泉町を比べて印象は、交通の便が良い上に緑が多く住環境のバランスが整っている。町内のお気に入りの場所は、桜堤の桜並木。町に望むことは、コストコなどの大型ショッピングセンターの誘致。30代女性。ご意見ありがとうございました。我が町探検クイズ、ここはどこでしょう。ボル115。町内にあるジオポイントを出題します。丸の中に入る言葉をお答えください。丸成神社。ヒント、長泉中学校の近くです。正解者の中から抽選で10人の方に図書カードを贈呈します。応募方法、はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、電話番号、議会長泉の感想を書いてお送りください。お寄せいただいたご意見は紙面でご紹介させていただく場合があります。締め切りは2月29日月曜日、欠信有効です。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。宛先、郵便番号 411-8668、 長泉町中泊828番地、長泉町議会広報校長委員会。前回の正解はひらがなのあでした。応募総数33通。編集後期、新年明けましておめでとうございます。昨年はあんという字が 年の漢字になりました。この安は不安などの言葉がありますが、安全、安心などの良い面もあります。また、国は安全保障関係の法案を可決し、新たな方向に進みつつあります。長泉町議会では、安全、安心で住みよい町づくりを目指し、議員一丸となって活動してまいります。本年もよろしくお願い申し上げます。議会広報では、分かりやすい内容を目指し取り組みますので、今後もご愛読賜りますようお願いいたします。栗原。発行責任者議長柏木豊、広報校長委員会委員長栗原睦明、副委員長杉森健二、委員山田勝、植松秀樹、藤村幸人、下山哲夫、大沼正明、小永井光一。これで議会長泉1月15日号ナンバー177を終わります。NVC